このパートでは接触型の調形を学んでいくけど、まずは人間を相手に行う相対稽古のやり方から教えていくよ。複雑な力を扱う調形は、基本的には対人稽古がベストな修練方法だから、まずは最初に学んでいくわけだね。最初に注意点をいくつか話すけど、この稽古のコツは互いにリラックスした状態でゆっくりした動きで行うことを強くおすすめするよ。早い動きってのはどうしても雑になりがちだし、慣れないうちから早く動いても力が読み取れず稽古の趣旨からずれちゃうからね。柔道の試合のようにガンガンバンバン早く動くのは NG で、子供のお遊戯のような感覚で2倍か3倍スローくらいのスローテンポな動きでリラックスして柔らかく、じっくりゆっくりお互いが動く方が力の流れを感じ取りやすくなり稽古がはかどるからね。ここは重要なポイントだから覚えておいてね。それじゃあまずは相手に対して向き合い距離を詰めて柔道みたいに組み合った状態を作り出すよ。組み合ったら攻め手側の人に押してもらうよ。攻め手側の人はゆっくりと押していってね。そして受け側である君は体をリラックスしつつも体勢は崩されないよう最低限維持しつつ、相手の力の流れを感じていくわけだね。筋肉をガチガチに緊張させたり、足を踏ん張りすぎたり、心をカチカチに緊張させるのは NG だよ。相手の力の流れを繊細に感じるにはリラックスが欠かせないからね。心と体を柔らかくして相手の力をうまく感じ取りながら綺麗に受け流していくように、海に漂うウィンドサーファーのように、風を受け流す柳のように、相手の押す力をじっくり感じつつ柔らかくいなしていくといい感じだね。まずはしばらく試してみてね。稽古を続けながらそのまま聞いてね。この時のポイントだけど、受け流すことばかりに気持ちを取られないよう気をつけてね。大切なのは相手の力の流れを細かく感じることだからね。相手の力を受けてビクッと反射的に避けたり、カチカチの動きで避けるんじゃなくて、粘土やスライムみたいに相手の力をじっくりと体で受け止めつつ、その力をじっくり感じながらぐにゃーんと粘りのある変形をして力を受け流していくのがベストだね。それじゃあもうしばらく続けてみてね。 稽古を続けながらそのまま聞いてね。人の骨格、関節、筋肉の構造はとても複雑だから、単に押すだけのシンプルな力でも細かく読み取ると驚くほどに複雑な力の流れを感じるはずだよ。君はその力の流れを全細胞を感圧センサーにして立体的に細かく感じ取るわけだね。注意点としては、相手の力を大きな一本の矢印のように雑なベクトルで感じないこと。そうした捉え方はとても雑で、長径の趣旨から大きく外れるからね。体全体をセンサーにして、皮膚だけじゃなく筋肉や骨も受信センサーとして使い、相手の押す力を立体的かつ繊細に捉えるのがいいやり方だね。あと、体の接触面積が多いほど相手の力を捉えやすくなるから、腕はしっかりと組んだ方がいいし、それでも足らないと感じたら相撲のようにがっぷり四つに組むのもいいね。これだと体全体を接触させるから、相手の力や動きを感じ取りやすくなるよ。それじゃあ、今の知識を参考に相手の押す力を立体的に細かく感じてみてね。今度は相手に押したり引いたりしてもらうよ。引く動きが混ざることで、押すだけの単純な力の流れから複雑な力の流れになっていくね。力を感じるコツは、相手の力を表面で受け止めるんじゃなくて、体の奥にまで力を流し込んで体全体で感じることだね。つまり、相手の力を両手や皮膚だけで表面的に薄っぺらく受け止めるんじゃなくて、相手の力を自分の体の奥にまで深く浸透させていくように力を立体的に感じ取るわけだね。これは心身がリラックスしていないとうまくいかないから、筋肉を固めたり足を踏ん張らないように気をつけてね。相手の力を自分の中にまで通すと聞くと難しく感じるかもだけど、人間の体は約 60% が水でできているから、構造学的に言えば実はあまり難しくないんだよね。必要なのは君自身の考え方を、それは実現可能な技だと書き換えることだね。意識体術シーズン1の4巻流体化で、今は姉ちゃんが人体を水袋としてイメージする、水が詰まった人型の皮袋のようにイメージすると言ってたけど、まさにそんな感じだね。そんな感じに自分の体を水袋としてイメージしたり、体のほとんどは液体でできていると認識すれば、相手の力や圧力を自分の体内に流すことができるからね。わかりにくい場合は、自分の体を水のようにイメージして相手の力を受け止めるだけでも OK だよ。それだけでも普段のやり方よりはるかに細かく力の流れを感じ取ることができるからね。それじゃあ、今の話を参考に相手に押したり引いたりしてもらって、力の流れを感じてみてね。 今度は押し引きだけじゃなく、柔道の投げ技みたいに体をねじったりひねったりする回転の動作も加えてもらってね。この動作が加わることで力の流れは複雑になるけど、リラックスして受ければ流れを感じ取りやすくなるからね。水の体を意識して筋肉を固めず、足を踏ん張らず、最低限の力で立ちながら相手の力を受け止めて感じつつ、柳のように柔らかく対処する。それじゃあしばらく続けてみてね。最後はこれらの力をさらに深く感じていくよ。安全が確保できる状態で目をつぶるか、薄めの状態になって先ほどと同じことを続けてみてね。この時のポイントは、目から入る視覚情報を消すことで、その他のセンサーが鋭敏になることだね。目をつぶることで相手の動きを感じるセンサーや体の傾きや重心の変化に対して鋭敏になるし、気配や皮膚感覚も鋭敏になったりと、視覚情報を封印するからこそ感じるものがあるからね。この稽古のコツは重心を感じることだね。重心の変化や体の重み、自分や相手の正中線など接触した部分を通して重心の変化を感じることで、目を使わなくても力の変化がわかるようになるし、まるで見えているかのように相手のことがわかるようになれば完璧だね。それじゃあ今話した内容を参考に、じっくりと力の流れを感じ取ってみてね。 OK だよ。いい感じに仕上がってきたところで、今度は別の部位をセンサーとして使っていくよ。向かい合って押し引きする稽古は一旦止めてから、目を開けて、今度は手や腕以外の部分で相手に触れて、同じように力の流れを感じ取ってみるよ。まずは背中だね。相手に背中を向けて、背中部分の服を相手にぎゅっと握ってもらい、押し引きやひねりの動きをしてもらうよ。君は背中の感覚センサーを通して、相手の動きを立体的に知覚していくわけだね。背中は腕に比べてセンサーの感度がぐっと落ちるし、背中を向けているため相手の動きを目で捉えられなくなるけど、そうしたハンデがあるからこそ力の流れを読み取れないとうまく対処できないからね。背中を通して相手の力の流れを感じたり、動きや重心の変化を鋭敏に感じ取ってみてね。それじゃあしばらくどうぞ。今度は太ももだね。お互いに半身になって前に出した太もも同士を接触させる。そして太ももを通して相手の動きや情報を感じ取るわけだね。これは中国憲法で、半身で相手の懐に潜り込んだ後、触れた太もものセンサーを使って相手の動きを読み取るのに役立つ稽古だね。全身が感覚センサーになれば、背中でも太ももでも手の甲でもお尻でも、相手に触れた部位を通して力の流れや重心の動きを読み取ることができるようになるからね。太ももで相手を感じるのはかなり難しいけど、とりあえずさらっとでもいいから、このやり方も覚えておいてね。それじゃあしばらく時間を取るからどうぞ。 OK だよ。これらの稽古はシンプルだけど、習熟していけば相手と組んだだけで、この人は膝が硬いなとか、腰の部分で力が止まってるなとか、右足に比べて左足の方が筋肉の柔軟性が低いなみたいに、少し接触しただけで相手の体の秘密や弱点まで読み取ることができるようになるからね。稽古相手がいる人の場合はこの稽古を続けていくのがおすすめだよ。